また大将軍権之助上将これ盛東国の案内者とて長井の斎藤別当実盛を召して、やや実盛何時ほどの強弓性病八カ国にいかほどあるぞと問いたまえば、斎藤別当嘲笑って申しけるわ。さっそうらえば君は実盛を公とおぼし召し候か。わずかに十三族こそつかまつり候え、実盛ほど居候者は八カ国にいくらも候。公と申す城の者の十五足に踊って引くは候らばず、弓の強さもしたたかなる者五六人して張り候。かかる性病ども候らえば、鎧の二三両をも重ねてたやすう愛おし候なり。大名一人と申すは末の少ない城五百騎に劣るは候らわず、馬に乗っつれば劣る道を知らず、悪将発れども馬を倒さず、戦はまた親も撃たれよ子も撃たれよ、死ぬれば乗り越え乗り越え戦おう候ろう。西国の戦と申すは親撃たれぬれば強要し意味明けて寄せ、子撃たれぬればその思い嘆きに寄せ候らわず、兵糧米尽きぬれば春は立つくり秋は刈り納めて寄せ、夏は暑しといい冬は寒しと嫌い候ろう。東国にはすべてその儀候らわず、甲斐信濃の源氏ども案内は知って候ろう。富士の裾より絡めてにや回り候ろうらん。こう申せば奇妙臆せさせまいらせんとて申すには候らわず、戦は姓にはよらず計りごとによるとこそ申し伝えて候らえ、実盛この度の戦に命生きて再び都へ参るべしとも覚え候らわずと申しければ、平家のつわものどもこれを聞いて皆古い罠なきあえり。平家物語巻五藤川です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は伊豆に流された文覚という僧侶に促されて兵を挙げることを決めた源頼朝の場面をお送りしました。頼朝挙兵の一報を聞いて平家側も動きを見せてきます。軍勢がつく前に頼朝を攻めることが決まりました。大将軍に平のこれ盛、副将軍に平の忠則が任じられて3万騎の軍勢が東国へと向かいます。途中の国々で軍勢を集め駿河の国に着く頃にはその数は7万騎となります。源氏側は甲斐や信濃から軍勢を集めて20万騎で駿河の国にやってきます。平家と源氏の戦いを前にして平家は東国の武士たちの様子に詳しい斎藤実盛から東国武士の情報を得ようとします。今回取り上げるのはその斎藤が東国武士について語る場面です。それでは本文を見ていきます。また大将軍権之助上将これ盛、こんな意味です。また大将軍平のこれ盛は、さてこの平のこれ盛は亡くなった平の重盛の子です。東国の案内者とて東国に詳しい者として長井の斎藤別当実盛を召して、長井の斎藤別当実盛をお呼びになって、さてこの斎藤実盛は保元の乱平治の乱の際には源義朝に仕え、その後に平家に仕えるようになった人物です。東国の武士についてよく知っているはずです。これ盛のセリフです。やや実盛、何時ほどの強弓、性病。おい実盛よ、お前のような張りの強い弓を使う者や精鋭の武士たちが、八カ国にいかほどあるぞ、と問いたまえば、坂東八カ国にはどれほどいるのだ、と問いなさると。斎藤別当嘲笑って申しけるわ。斎藤別当が、嘲笑って申したことには、斎藤のセリフです。さっそうらえば、君は実盛を親とおぼし召し候か。そう言われますということは、あなたは私実盛を大きな矢を使うものとお思いでございますか。わずかに十三族こそつかまつり候え、私はほんの十三族の矢を引くにすぎません。さて、族というのは長さの単位で、握った拳一つ分とされます。この頃の普通の弓は十二足の長さでした。斎藤はそれより拳一つ分大きい矢を使っていたというわけです。実盛の言葉の続きです。実盛ほど居候者は八カ国にいくらも候。私実盛程度の矢をいます者は八カ国にはいくらでもおります。大矢と申す城の者の十五足に劣って引くは候らわず。大きな矢と申す者で十五足に劣って引く者はございません。弓の強さもしたたかなる者五六人して張り候。弓の張りの強さも屈強な者が五六人で張るほどの強さです。さあ 斎藤は東国武士の強さを語り聞かせます。強力な弓を操る強者がたくさんいるとのことです。斎藤の言葉は続きます。かかる性病ども居候えばこのような精鋭たちがいますと。鎧の二三両をも重ねてたやすう伊藤氏候なり、鎧の二三着を重ねてたやすく伊藤します。さあ、なんとも恐ろしいまでの弓矢の威力です。斎藤の言葉は続きます。大名一人と申すは精の少ない城五百騎に劣るはそうらわず、大名一人と申すのは軍勢の少ないものでも五百騎に劣りません。さて、ここでいう大名は土地を開墾して所有している豪族たちのことです。続いて東国武士たちの気質が語られます。馬に乗っつればおつり道を知らず、馬に乗ったなら落馬することはなく、悪将を走れども馬を倒さず、道の悪いところを走せても馬を倒すことはない。戦はまた親も撃たれよ子も撃たれよ、戦いに臨めば親が撃たれても子が撃たれても構わず、死ぬれば乗り越え乗り越え戦おう候、死ぬ者がいればその屍を乗り越え乗り越え戦う者がいます。さあ、なんともすごい執念です。そして斎藤はこれと対照的な西国武士の気質についても語ります。西国の戦と申すは、西国の武士団と申す者は親打たれぬれば強要し意味明けて寄せ、親が打たれたなら供養を行いその意味が明けてから攻め寄せて、子打たれぬればその思い嘆きに寄せそうらわず、子が打たれてしまうとそれを思い嘆いて攻め寄せません。兵糧舞い尽きぬれば春は田作り秋は刈り納めて寄せ、食料が尽きてしまうと春は田植えをし秋は刈り取りをしてから攻めて、夏は暑しといい冬は寒しと嫌い候、夏は暑いと言って冬は寒いと言って戦うのを嫌います。東国にはすべてその義候らわず、東国では全くそのようなことはございません。甲斐信濃の源氏ども案内は知って候、甲斐や信濃の源氏はこの辺りの地理に通じております。富士の裾より絡めでにや回り候乱、富士山の裾からであろうか背後に回っているでしょう。さあ、あまりにも恐ろしくさらに戦いに長けた東国武士団の様子を斎藤は語りました。そして斎藤はなおも語ります。こう申せば君を臆せさせまいらせんとて申すにはそうらわず、こう申し上げるからといって私があなたを怯えさせようとして申すのではありません。戦は性にはよらず計りことによるとこそ申し伝えてそうらえ、戦いは軍勢によるのではなく作戦によるものと申し伝えております。実盛、この度の戦に私実盛は今回の戦いで命生きて再び都へ参るべしとも覚えそうらわずと申しければ、生きながらえて再び都に参ろうとは思っておりませんと申したので、さあ、戦いの覚悟を決めている斎藤です。そしてこれを聞いた平家の反応です。平家の強者どもこれを聞いて皆古い罠なきあえり、平家の武士たちはこれを聞いて皆震え罠なきあった。さあ、平家はビビってます。この怯えた心がこの後の源氏との戦いに大きく影響を与えてしまうことになりますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。また大将軍権之助上将これ盛東国の案内者とて長井の斎藤別当実盛を召して、やや実盛何時ほどの強弓性病八カ国にいかほどあるぞと問いたまえば、斎藤別当あざ笑って申しけるわ、さっそうらえば君は実盛を大谷とおぼしめし候か、わずかに十三族こそつかまつり候え、実盛ほど居候者は八カ国にいくらも候、大谷と申す城の者の十五族に踊って引くは候らわず、弓の強さもしたたかなる者五六人して張り候、かかる性病ども居候えば鎧の二三両をも重ねてたやすう伊藤氏候なり、大名一人と申すは精の少ない城五百騎に劣るは候らわず、馬に乗っつれば落つる道を知らず、悪将発れども馬を倒さず、戦はまた親も撃たれよ子も撃たれよ、死ぬれば乗り越え乗り越え戦おう候、西国の戦と申すは親撃たれぬれば強要し意味明けて寄せ、子撃たれぬればその思い嘆きに寄せそうらわず、兵糧舞い尽きぬれば春は田作り秋は刈り納めて寄せ、夏は暑しといい 冬は寒しと嫌い候。東国にはすべてその儀候わず。甲斐、信濃の源氏ども、案内は知って候。富士の裾より、絡めてにや、回り候乱。こう申せば、奇妙、臆せさせ参らせんとて、申すには候わず。戦は姓にはよらず、計りごとによるとこそ、申し伝えて候え。実盛、この度の戦に、命生きて、再び都へ参るべしとも覚え候わず、と申しければ、平家のつわものども、これを聞いて、皆、古い、罠なきあえり。本日の授業はここまでになります。